はい、ゼロトピックです。今回はロジスティクスエンジニアリングマネージャーの、柳田のりさん、まあ、皆さんのりさんって呼ばれてるんで、僕もちょっとのりさんでいこうかなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあのりさん、簡単に自己紹介お願いします。
はい、お願いします。私、北海道出身の熊本のある大学出身の人間です。もともと積極策サービスの、シュルンベルジェ株式会社というところで9年ほど製造生産エンジニアをしており、まあ、新規ツールの立ち上げ、プロセス改善などを行っており、まあ、約9年いたので、まあ、そろそろ次に行こうかな。で、その時に、まあ、何でもいいから海外勤務、ないしはコンサル、ないしは拠点立ち上げみたいな三軸で考えてた時に、アマゾンからお声掛けいただいて、アマゾンジャパンの拠点立ち上げチームに入りました。で、そこでは皆様がよくご利用される一般商品の巨大倉庫の立ち上げですとか、まあ、今はなき、こう、クイックコマースの先駆け的存在のプライムナウ、あと生鮮食品を扱うアマゾンフレッシュ、あとアマゾンパントリーと呼ばれるサービスの倉庫の立ち上げ、あと2年ほど前にはマーチバイアマゾンと呼ばれるオンデマンドプリントのアパレル工場を立ち上げました。で、その後、アマゾンとライフさんで行っているネットスーパーのダークストアの立ち上げ、支援などを行って、で、今、10X に、入ったという状況です。
いや、すごい。もう、なんか僕らとあまり一番遠いところからやってきた人っていう感じなので、特にインターネットに関わってる人だと、そんなイメージがつかないと思うんですよね。なんで、倉庫の立ち上げって、具体的にどういうことをやるのかって、ちょっと教えてもらえますか？
あ、そうですね。まず、どんな商品を取り扱うのかっていうところを決めますと。で、その上で、どのような物量が、そこの倉庫を通過するのかっていうのを決めますと。で、そこら辺の数字が揃ってくると、まあ、1日何便さばくのか、で、何間口に仕分けるのか、みたいなのが出てくるので、ドックがいくつ必要ですよね、みたいな逆算ができていきます。で、それとは別に今出荷の話をしましたけれども、まあ、その今度在庫ですね。どれぐらいの在庫がどれぐらいのスピードで履けていくのかっていうのを試算することで、在庫をどれぐらい持たなきゃいけないのかというのが決まってきて、それで、在庫の、キャパシティ、どれぐらい構えなきゃいけないかっていうのが出てきます。なので、それに合わせた、まあ、保管物量のデザインと出荷側のマテリアルハンドリング、コンベアですとか、仕分けソーターとかのスペックが決まってくるので、まあ、出荷側のデザインと保管側のデザインをガッチャンコして、まあ、最終的にある程度の、まあ、倉庫の姿、形が出来上がってくるみたいな感じですかね。
なるほど。かなりトップダウンからブレイクしていってデザインしていく、なんかその性質がすごい強い仕事っていうイメージですけど、合ってます？
そうですね。特にアマゾンの場合は、そういうふうにトップダウンで決めれる。で、一方、何でも取り扱いますみたいな 3PL の場合は、結構ボトムアップが多かったりしますね。土地ありきで、だいたいこれぐらいのオペレーションのエリアと在庫エリアになるよねっていう、こう、ボトムアップで構えておいて、何でも取り扱いますぜみたいな、倉庫の作り方をしたりはします。
Amazon がトップダウンでデザインできるのはなんでなんですか？
結局倉庫ごとにどの、商材を扱いますみたいな結構決まっていて、まあ、ノンソータブルっていうのが皆さん一般的に使われているサイズの荷物で、ノンソータブルっていう、こう大型の倉庫で、あとアパレル特化した倉庫、あと危険物に特化した倉庫、 あと都市型のこうターンの早い倉庫みたいなのがこう決まってますと。なので、まあ、ある1拠点を建てるときって、そのカテゴリーのどれかが足りない逆算から、この倉庫を建てようみたいなところの土地決めだったりしていくので、まあ、比較的トップダウンはしやすいっていうところではあるかなと思います。
なるほど。かなり事業のストラテジーが初めにあって、なんかそれを実現する手段として倉庫をどう立ち上げるかっていう、なんかそういう順番で議論できるっていうのが、まあそのアマゾン時代の仕事のあり方みたいな感じなんですかね。
そうですね。そんなイメージです。
なるほど。いや、めっちゃ面白い。ぜひ勉強会動画を撮ってほしいです。
なんか、どっかのアマゾン出身の人にも言ってましたね。
はい。毎回言ってますね。よく聞かれてますね。はい。じゃあ、そのどっかのアマゾンの、出身の人が出てきそうな 10X にはどうやってこう入社されたかみたいな、きっかけとか動機みたいなのを教えてもらえますか？
そうですね。まず、こう、まあ、どっかの誰かもそうなんですけど、まず、10X さん決まる前から転職実はもう考えていて、まあ、もっと言うと決まっていたっていうところでしたと。で、まあ、そこの理由が、まあ、ある意味、こう、大企業に飽きていて、なんか Amazon も、その前のシルンベリジェも、まあ、それなりに世界的に大きな会社でしたと。で、Amazon は特にすごいスピードで働いてるって、まあ世間的には言ってるんですけど、まあある意味こう社歴のヒエラルキーですとか、まあ権限の集中、あと外資と日本の文化のこう奇妙な融合みたいなところで、まあやりにくさを感じていたのが実際のところ。で、それよりもこう全員でボールを持ってプレーし合っているところに行きたいなと思って、まあ実はこうある小さい物流コンサルに決めていた状況ですと。でそんな中、こう、土地内さんっていう方から、ちょっとワンオンワンやろうや、みたいな話で、テイクさんのことを聞いて、あれ？なんか もっと強み活かせそうだし、面白そうや、みたいな話で、まあ最初業務委託の、ご提案いただいたんですよね。木曜日ぐらいかな。で、週末ちょっと考えて、ちょっといい？みたいな、土地内さんにもう一回話をして、で、月曜日には、こう、山本さんともう一回、こう、入職にあたるワンオンワンみたいな感じで。で、そのまま、トライアルを受けさせていただいて、なんで、10X のことを知ったのが、まあ、10月頭ぐらい。で、入社してたのが11月22日みたいな。
いや、快速ですね。
すごい面白い体験をしました。
いや、僕らも面白い人が面白い感じで入ってきたなって思いました。
よかったです。
ありがとうございます。なんか、そうですね。一個触れておくと、のりさんがみんなの前で自己紹介してくれたあのプレゼンが、まあ、めちゃくちゃ評判が良かったじゃないですか。良かったんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。なんかあの辺の話ちょっと、このポッドキャストでも撮れるといいなって。思ってて
、はい、
すごい人生で大事にされてることがあるじゃないですか。それをちょっとお聞きしたいなと、
はい、あ、そうですね。個人情報なので自分から明かすと、うん、まあ、僕はあれですね、子供が6人いるっていうところですね。もう
驚愕、
まあ、彼らのために生きてるみたいな、もう投資はそこに全てぶち込んでるみたいな感じですね、うん。で、まあ、その自己紹介で何話したかっていうと、自分、よくこう最近言われるのが、6人どうやって育ててんねんみたいなことをよく聞かれるので、まあ、初めて文字起こしをしましたというところです。なんかその、山本さんないしはその周り的にどの部分が一番刺さったみたいなあります？
ああ、どこだろうな。やっぱりでもそのベースとなるのは、お子さん6人に対して、ものすごい規律を持って僕は子育てされてるっていうか、その、のりさんの、こうあるべき、かくあるべきっていう、こうビジョンがちゃんとあって、で、その中でこう、6人の子供たちが、まあどうやったら自律的に、こう、自我を育んでいけるかみたいなことを、すごい考えてらっしゃるんだなっ ていうところに、まあ、なんかあるし僕はすごい共感も覚えたし、あと6人って普通の、何、ね、人口の何パーセント、そうそうそう。経験ないじゃないですか。
考えではねえよな、みたいな
ところ。そう、そのチャレンジというか、いや、すげえな、この人っていうところですね。
そうですね、ありがとうございます。で、それで言うと、なんかこう、ああやって模索すると、なんかすげえ厳しいパパなんじゃねえか、みたいな感じやすいかもしれないんですけど、実はあれって、そんなに子供に強く言っているわけではなくて、まあ、僕と妻の中での共通の握っているところみたいなところで、まあ、例えばその、年齢が増すにつれて責任が増えるみたいなところ。で、まあこれ大人も子供も一緒で、まあ、自由が欲しいなったら責任を取りなさいみたいなところで、まあなんで簡単に言うと、ちっちゃい子にはめちゃくちゃ甘いんですよね。怒っても仕方ないんで。その場しっかり怒って、もう5秒後にはお互い笑ってるみたいな付き合いをしています。で、小学校1年生とかになってくると、もう少しちゃんとこう根本からお話をして、なぜだっていうところ、でかつ、二度も繰り返すな、みたいなところ。で、今、一番上が5年生ですけれども、まあ、よりこう、自分の人生なんだから、自分のやるべきことを、ちゃんと目標にして、まあ、それこそ 10X の逆算ですけれども、その逆算して、物事やっていかないと、なりたい自分になれないんじゃないのみたいなところで、まあ、そこもある意味、こう、責任を持ってもらう。みたいなところを、こう、意識したりしてますね。
なんか、あと、子育てって、うん、あ、すいません。
どうぞどうぞ。
いやいやいや、子育て大変なこととか、なんか、まあ、辛いこといっぱいあるし、こう、特に初めて産む人とか、ご家庭にお子さん迎える方って、なんかそういう心配の方が多いなと思うんですけど、のりさんの自己紹介見ると、子育て楽しそうって思う人結構いっぱいいるんじゃないかなって思ったんですよね、僕は率直に。
なるほど。
うん。
そうですね。僕らもまあずっと、楽しかったわけでもなくて、やっぱり人数重ねた方が楽になったみたいな感じですね。特に一人目なんて、なんかこう、それこそ僕の親にこう、チューされるのも嫌だみたいな。めちゃくちゃこう、シビアに、汚い口でチューしてんじゃねえよみたいな感じでしたし、まあどんどんこう、やはりこう、なんて言うんだろう、どんどん、真面目さが抜けない。ある、言い方あれですけど。で、二人目、三人目になると、正直そんな気にしてられなくなってくるのと、まあ、良い意味で肩が抜けてくる。なんで、まあ、これ会社でこう、初めてマネージャーとして部下を持った人と、こう、三年目、四年目ぐらいで、なんとなく四人ぐらい、テレッと回せるなっていう人と、なんか多分、形って似てて。なんで、まあ、子育てって、も
う
マネジメントなのかな、みたいな感じはしてますね。
あ、でもそれめっちゃわかりますね。ただ、6人マネージちょっと、すげえな、みたいな。6人か。
まあまあ、すべては、妻に感謝するしかないんですよね。
本当ですね。はい。ありがとうございます。じゃちょっと先に進めると、10X 入られてから、どんなお仕事とか、どんな役割担当されてるかとか、あとどんなチャレンジがあるかみたいなのをお話しください。
はい。私はですね、まあ、10X さんの、まあ、領域を、ある意味広めるみたいな役割を持ってるかなと思ってます。まあ、勝手かもしれないし、一応そういうふうに、認識しています。で、まあ、じゃあ具体的に何をするかっていうところで言うと、まあ、センター、ネットスーパーをセンターで立ち上げる方に対して、まあ、そこの、立ち上げ支援を行うっていうところかなと。まあ、あとは、その、よりこう、オペレーションの部分から、まあ、店舗型であろうが、センター型であろうが、より、GMV を大きくするための、オペレーション側の、改善活動みたいなところ を、担当すると思っています。で、もともとこう、空いていたポジションではないので、まあ、ジョブディスクリプションを、まあ、先ほど伝えた土地内さんと一緒に作っているみたいなところで、今まだ成長途中というか、形を作っている途中かなと思っています。
そうですよね。
なんか、うん、はい、あ、どうぞ。
あ、その、機械がたまたま僕らの中でもうものすごいでかいのがあるんだけど、どうやっていいかわかんないけど、ところに、なんかたまたま二人イニエスタが来たっていう。
あの、スーパーの、あの方の言葉ですね。
そうですね。イニエスタが来たっていうのが、あの、実態のとこですね。なんで、本当にポジションがポンとあったわけではなくて、まあ、オープンに、いや、もう必要なんで来てくださいっていうところから、一緒に仕事を作ってってもらってるっていう、そんな感じですよね。
そうですね。で、なんか、こう、チャレンジの部分で言うと、まあ、僕、この、アマゾンの時から、こう、ちょろっと、こう、副業をやっていて、で、まあ、物流業界全体として少し感じているところが、まあ、その物流のプロとか立ち上げのプロみたいな方って、正直事業者側にはそんなにこう担当者として少ないかなと思っていて。で、まあそこの観点からも 10X が各業界のプロを集めていると理解していますと。で、まあチャレンジとしてあるのが、やっぱりこうパートナーの仲間にちゃんとなるみたいなところかなと思っていて、まあ、会社として、まあ、スタートアップであること、まあ、実績が薄いっていうところ。あと、個人の過去の肩書きってぶっちゃけ通じないので、で、その点からも、よりしっかり、かつ、こう、対面する初期から、しっかりと会社として、なしは個人としてのバリューを体感していただくこと。で、そこでグラブ、心をこう、グラブして、していくことで、まあ、最初のこう握り合いのところが、まあ、より信頼感、納得感があった上で、まあ、10X を選んでもらうきっかけになるかなと考えてますね。
いや、本当にありがたい。ビズデブっていう職種の中で、ある種その握り合いをしていくっていう中で、まあ、やっぱこう僕らが答えられるものの広さが、なんかその握り合いをうまく進められるかどうかに、そのまま直結してるなっていうのは、まあ率直にあるなと思ってて、まあ、例えば、お前らどんだけ小売のこと知っとんねんとか、お前らセンターのことどんだけ知っとんねんとか、物流のこととか、まあ、そこの、オペーションのことどんだけ知っとんねんっていうことに対する解像度がそのまま、なんか我々がこれができますよとか、期待してもらえることにつながるので、なんかそこまでこう染み出していきたいっていうところはすごいありがたいし、なんかぜひ、ね、この1年の新しいチャレンジとして、なんかビズデブだけじゃない形でそこに染み出していけるといいなっていうのは、ぜひ僕もこうバックアップできるといいなと思ってますね。
ありがとうございます。なんか、そうですね。そういうところ、まあ、それこそ、こう、デジタルマーケの出身とか、アナリストの、こう、ゴリゴリのプロとか、いらっしゃると思うんですけど、まあ、テイクスとしてそんなに会社として、こう、打ち出してないと思うんです。で、まあ、そこを、こう、どう理解いただくか、みたいなところが、すごく今後重要になるかなと思います。
そうですね。なんか我々が何者かっていうのをもっとちゃんと伝えていく必要が事業の面では多いなっていうのはまさしくですね。
でもそのなんか作り上げられるっていう環境が楽しいかなって思います。
うんうん。ぜひ、一緒に作っていきましょう。
はい。ありがとうございます。
もしなんかこのタイミングで聞いておきたいこととか、ございますか、
はい、逆質問ですね。わかりました。
はい。
いつ海外進出しますっていうところですね。で、さっきのその、何を担当しているかところで、まあその個人的なテーマのところでちょっと話そうかなと思ってたのが、まあ、10X でなんかこう実験店舗とか、こう実験事業を立ち上げてもらって、そこの子会社の雇われ社長になることですみたいな宣言しようと思ってたんですけど、海外進出して、 まずはちょっとオーストラリアかカナダにちょっと進出してもらって、そこのちょっと事業長やらせてくださいっていう。ただ住みたい国言っただけっていう話なんです。
いや、本当に。いやでものこの、のりさんがオーストラリアに住んでる絵はめちゃめちゃイメージ湧きますね。
羊とかね、潰してそうですよね。
いや、本当に。のんびりスローライフを送ってそうなイメージはあるんですけど、海外か、海外ですね。これ結構いろんな方から聞かれるんですけど、まあ、少しまだちょっと海外を見るには早いぐらい国内がでかいなっていうふうに思っていますけど、もしかするとこうひょんとしたこうチャンスで、なんか実はそんなに遠くない話なのかもなっていうのは思うことがあって、その国内の企業の海外での EC の進出とか、あとは、
そうですよね。
そう。海外の企業っていうか、もう海外のスーパーを見ている、うん、まあ、何らかのコンサルタントとかの方から、直接ステーラーにお問い合わせいただいて、うんうん、これ例えばフランスのここの会社でも使えるんですかっていう話をいただくことがあるんですよね。
あ、うんうん、なんで。フランスいいっすね。いいっすよ。
いいんだ。フランスいいんか。オポチュニティ自体はあるんだよなと思ってて。
はい。
うん。
よっしゃ。
今やっぱり、そう、海外にのりさんが行って、そこでこう好きな場所に住んで仕事をしてもらうためには、やっぱ、
はい、
今のこの会社を安定させる必要があるので、
はい。
国内の事業。
はい。
じゃあ、もうあとは頼みます。
急に降ってきた。じゃあちょっとセンター立てまくりましょうか。じゃあ、GMV 増やして。
そうですね。ちょっとお願いします。
わかりました。
来年には多分、のりさんが一人で5センターぐらい回してるはずなんで。
あ、本当ですか。5センターならいけます。大丈夫。
あ、いけるんだ。やべえな。やべえな。
いけるいける。やりましょう、うん、じゃあ。
やりましょう。うん。でも、本来、なんか、ちょっと昔話すると、僕らがステーラーに入る前に、はい、その、東京の塩見で倉庫借りて、バン1台借りて、はい、で、うんうん、仕入れはほとんどしないで、こう、なんていうんですか、インスタカートモデルみたいな感じで、注文受けた後自分たちで買って届けるっていうのを、自分たちで立ち上げようとしたんですよ。で、その時、赤木くんはインターンでいて、僕と赤木くんと浜坂さんでみたいな感じだったんですけど、もうその時こう、物流何もわからんみたいな。
うんうんうん。
で、この倉庫がスケールしていくイメージ全く持てなくって、
うんうんうん。
なんかそれはもう早々に諦めたんですけど、今ならね、のりさんがいればできちゃうんだろうなっていう、その、心の安心がありますよね。
それで今日、のじさんとちょっと別のプロジェクトで話してて、彼、橋本出身、あんま言ったらダメか。はい、なんですけど、僕の近くって、コストコもあれば、カインズもあって、トイザラスもあって、で、結構田舎なんですよ。
うん、
で、ちょっとここに一つ、こう、買い物代行の拠点をポンと作って、ステーラーで回して、うん、こう、あるお客さんに、カインズとコストコとトイザラスと、なんか、スーパーアルプスみたいなものを届ける拠点やろうか、みたいな、こう、実験店舗でいいんじゃねみたいな話があったんで、
うんうん、
山本さん、投資ありがとうございます。
いやでもその実験店舗ってそもそも僕らがステーラーを研究していくための拠点にもなるし、そのスーパーの方とかに見に来てもらう拠点にもなるんで、もともとやりたいなと思っていったんですよね。
本当ですか？
なんで、まあ、もう それ自体は すぐにでもやりたいんですけど、ちょっと場所がなーみたいな。
こらこらこら。僕の家知ってるから。僕の家知ってるからでしょ。
オン家が遠すぎてちょっときついなみたいな
僕そこすぐこの辺拠点構えてくれればもう拠点長やりつつい
やー
国拠点
下手したら大阪より遠いからな
バカにしてるな
ね、本当は行きたかったんですけど
そうですね。あ、そう一つそう、今話してて、前から伝えたかったことが、こう、路地周りが、プロフェッショナルがそんなにいない中で、よくステーラーの、 こう、ピックパックからルーティングの、そのプロダクト自体よく作れたなって感じてますね。
ああ、ありがとうございます。
どうやって作ったんですか？企業秘密。
いや、もうわかり、いや、簡単です。秘密は何もなくって、現場にめっちゃ行くっていうのをしました。
あ、そういうことですか。
うん、本当に。はじめはなんか僕ら頭の中で考えたピックパックのモデルって全然違ったんですよ。
ほうほうほう。
なんか、その、レーンピック、はいはい、レーンパック、で最後ガッチャンコみたいな、うん、ちょっと工場っぽい、はいはい、工場じゃないわ、倉庫っぽいピックパックのモデルがいいんじゃないかっていうので考えて作ってたんですけど、はいはい、それは全然やっぱダメだなって思って、で、ね、結果現場に行ってやってフィードバック受けて全然ダメっていうのを繰り返すうちに、
うんうん、
なんだかんだやっぱ今のネットスーパーで使われてるプラクティスってすごい蓄積、ナレッジが溜まってるものだなと思ったので、
うんうん、
まあ、それをちゃんと学習しながらシステムでやるにはどうしたらいいかっていうのをこう一緒にデザインしていくっていう形で、本当にこうパートナーさんと日進月歩で一緒に作っていった感じですかね。
あ、そうなんですね。そこにはちゃん、うん、パートナーさんのご協力もあったっていうことなんですね。
そうですね。まあ、紙で、やられていたオペレーションを一緒にやってみて、はい、でそのオペレーションを一回自分たちにの体の中に入れた後に、これシステムで何がカットできるかってことを考えて、モバイルアプリを設計していったっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
うん。
いや、本当なんかすげえなーと思ってましたね。その裏側が今聞けて。なんか逆質問長いですけど大丈夫ですか、ね、
続きはぜひ、ちょっとまたオフラインとかで話しましょう。は
い。ありがとうございます。
はい。じゃあ、今回はのりさんに来ていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。